今学期中と言いましたが何週目ですか。
今10週目が終わったところですね。
あ、全体で何週ありますか。
15ですね確か、はい、
じゃあに日本も大学15週、うん、1学期というか15週なので大体同じ感じですね、はいはい、ただアメリカの大学の授業は、まあ、全部があの科目によっても違うかもしれませんが、うん、週に3回
あですね、あでもそれも授業によって違ってて、はい、で僕の場合は50分授業を週に3回 で, 他の、はい、で他の授業とかだと1時間20分で週2回とかもあるんですよね、はい、
じゃあ合計トータルが一緒なんですか。
それそれそれそういう感じです。
できんかった、はい、50×3150分、
それそれそれです。大体そうですね、週150分ぐらいになる感じですね。
そうなんだ、
はい、でもそれもまたちょっと違って僕のやつは15週間やるんですけど8週間の授業とかもあって、
お、
はい、そうなるとさらに倍の300分ぐらいになるんですよね。1週間150の2倍の300分とかに、はい、
それは誰が選ぶんですか。
それも学部ですね、うちの学部が決めてますね。
学部が決める、
はいはい、
学部でこの科目は集中的にしようと、
うんうん、ってなってますね、はい、
じゃあの受講生にとってはどれを選ぶかって組み合わせ難しいですね、
うん、と思いますね、うん、
あまりにも集中しすぎる科目がたくさん集まると、うん、結構ハードですよね、
うん、と思いますね、はい、
というようにあの日本の大学とはちょっとまたあの時間設定とかが違いますけど、うん、ところで何を教えていらっしゃるんですか。
今学期は第二次世界大戦の歴史ですね。
あ、まず歴史学部の学生さんを対象に、
はい、はい、ですね。あでも結構他の学部の人も取ってて、でエンジニアリングの学生だとかエコノミーもいますし、あとはコミュニケーションとか、はい、結構ヒストリー、はい、ヒストリー以外の学生も多いですね。で
大きなカテゴリーがグローバルヒストリー、
はい、ですね。グローバルヒストリーとして第二次大戦を考えるみたいな感じですね。
あ、なんかすごい大きなテーマだし、それだけ受講生が専門外からも来られるということ
です、うん、はい、ですね、はい、
何人ぐらいですか。
35人ですね。
35人、
はい、
あそしたら多分日本の大学のなんか学部制の授業から行くと講義科目ですよね、
うんうんうん、
結構ですね。一応日本の大学いろいろあると思いますが中規模だったら70人ぐらいから、
うんうんうんうん、
多かったら300人とかそんな、うん、小池さんの時どうでした、ね、
僕の時ですか。でもありましたね、そのやっぱりなんていうんですかね、人気というか大講義室みたいなのがあって、でそこに数百人ぐらい入ってみたいなのがありましたよね、
うん、
はい、
じゃあ35人っていう人数っていうのは小池さんにとっては割と教えやすい、
教えやすいんですけど、ディスカッションをしないといけないんで、それをするとなると結構難しいんですよね、やっぱり
多いっていう
ですね、はい、やっぱ20人とか15人ぐらいがいいかなっていう気がしますね、はい、
その、週に3回50分の授業があります、はい、でグローバルヒストリーで第二次世界大戦を大きなテーマで教えます、はい、でそれでその3日間いつもディスカッションなんですか。
最初はその授業が月曜水曜金曜日なんですけど、最初は月曜日と水曜日をとりあえず集中的に講義にして、で金曜日をディスカッションだけの日にしようかなと思ってたんですけど、
うん、
やっぱり学生の反応が悪いというか、講義だけをしてると学生がもう明らかにつまんなさそうな顔をして見てくるんですよね、まあ、あるいはもうなんか作業をしてるという明らかに内職をしてる感じがするんですよね、
うん、
で僕はそれをこうなんていうんですかね、あんまり見て見るふりをするのも嫌なんで、うん、もうなんとかしてこの学生にこの勉強させようと思って、で、はいはい、無理やりこうなんていうんですかね、ディスカッションに持ち込んであの作業させるんですけど、はい、
50分の授業でディスカッションするということは最初になんかテーマをこう告知しといて、それでディスカッションするってこと。
そうですね、基本的に最初の35分とか30分ぐらい講義して、でそこからなんか問題をこう投げかけて残りの時間で考えてもらってグループディスカッションして、で全体でディスカッションするみたいな感じですね、
うん、あ、
はい、
であの浩二さんは今年今学期が初めて教える TA はしていたけれど、はい、レクチャーを全部担当しているんですよね、
はい、ですね、はいはい、
うん、それで最初話してたら割とみんなが寝はしないですよ、日本大学生
で寝はしないですね、パソコンで多分なんか自分の作業をしますね、
うん、でもあ そうなんだ、
はい、
で宿題出てるわけでしょ、いろいろ、
はい、
日本と違って前もってテキストを読んでいて、
いやでも読んでない学生も結構多いですね、
あ、うん、
はいはい、
じゃあそれをまず講義で聞いてもらうっていうところ
から、はいですね、はい、
うん、
はい、
でそれを結構なかなか難しくて、
うん、
でもよりこう参加型の授業にするためにディスカッションを、
そうですそうです、そうです、もうそうしないとなんかもう完全に学生がなんか自分のことやってたりとか、
うんうんう
ん、なんかぼーっとしてたか、ぼーっとしたりとか、なんかそういう感じなんで。
で、あの内容も聞いてみたいですけど、その第二次世界大戦ってすごい大きなテーマじゃないですか。で、それをこうなんかどういう流れを作るとか、
はいはい、
最初に授業を考えられるときに、
はい、
このどういうコンセプトでそのなんか大きな問題を、すごくいろんなアプローチあると思うんですが、はいはいはい、全体としてのなんかテーマみたいなのはどんなことなんですか？
全体としてのテーマはそのヨーロッパ中心主義に対する批判としてのその第二次世界大戦 C みたいな感じなんですよね、
うんうんうん、
なんでその結構そのなんていうんですかね、学生も言ってたんですけど、やっぱり彼らの習ってきた第二次世界大戦ってヨーロッパだったり大西洋中心の世界大戦の話 で、
うんうん、
で太平洋だったりアジアだったりアフリカってその出てこないんですよね、彼らのその話の中から出てこなくて、で実際そういうふうな教えられてもないし、で、まあ、僕自身もなんていうんですかね、それをあんまり知らなかったというか、例えばブラジルがどうやって第二次世界大戦に参加したのかとか、でそれがその歴史学の中でその忘れ去られてるだったり忘却だったりだとかっていうコンセプトの中で説明されたりとか、でグローバルヒストリーの意義っていうのはやっぱりそのヨーロッパ中心主義史観に対する挑戦だったり批判だったりするんで、でそういう意味で僕の一番のコンセプトとしてはそのやっぱり、あるいはテーマっていうんですかね、その目的としては脱ヨーロッパ中心主義史観っていうんですかね、はい、もっとこうアジア太平洋アフリカラテンアメリカのその南からあるいはそのグローバルサウスって言ったらいいのかもしれからないですけど、そういう視点からその第二次世界大戦を考え直してみようっていう感じですね、はい、
その受講生、その受講生によって受け止め方はだいぶ違うと思うんですが、うん、はいはい、受講生自身はアメリカ出身の人が多いんですか？
ほとんどがそうですね、ほとんどアメリカのイリノイ州のどこかの出身ですね。
あ、そう、はい、そういうあの多分学科とか授業によって、
はい、
結構アジアから来られてる人がすごい多いとか、はい、それもこう授業によって特色があるんですが、うん、歴史の場合は割とまず歴史に所属している学生さんがアメリカ出身の人が多いのかな。
いやでも僕の多分あの学なんていうんですかね、その授業によっても違って、例えば僕の聞いた話とかだと、うん、その東アジア文明史みたいな授業があって、それはやっぱり中国人の留学生が多いっていう風に聞いたりだとか、で僕のやってるのはそのなんていうんですかね、そこまでその留学生がいないというか、一人留学生いるんですけど、それ以外はもう全員アメリカ人の学生で、まあでもそのなんていうんですかね、インド系の学生だったりだとか中国系の学生だったりだとか、そのバックグラウンドはちょっと違う、でもはい、そのなんていうんですかね、法的な地位としてはアメリカ人っていう、
うんうんうん、
はい、感じですね。
でこの授業に関してはもうイリノイ州出身の学生さんが多いっていう、うん、
はい、はい、ですね、
うんうん、で私あのシラバス、はい、もうめっちゃ長いシラバス、
はいはい、
詳しく書いてあって、はい、こんなシラバス見たことないわっていうぐらい、日本では見たことないぐらい、
はい、
こう何ページですかね、
17ページぐらいになりましたね、
17ページぐらいこう書いてあって、
はい、
でも最初の方を読みながらすごくなんていうか、ああそうなんだと思ったのは、あの歴史っていうのはあのそのどういう人が見るかによって、うん、こう変わってくるって最初に書いてあったんですね、
はいはいはい、
でなんか日本の ここまでの歴史の授業ってこういうことがありましたよっていうことが歴史の授業かなと思っていて、でもそのこの講義でやるのは見方によってその歴史何を見ているか何が起きているか何を知っているかも違ってくる、いきなり書いてあって、でそしたらどんな教え方っていうかどういうふうに進めたらいいんやろうって思って、でそれをちょっと聞いてみたかったんですけど、
でもそうなんですよね。それがやっぱり僕の一番のそのスタート点というか、そのやっぱりその学生も言うんですけど、その今までの高校で習った歴史って例えば一通りの解釈しか教えなかったりだとか、で、まあ、それが正解というか、で他の解釈は教えてくれなかったりだとかっていうので、その歴史がその記憶する科目っていう風になってて、暗記する科目っていう風になってて、でそれがやっぱり学生の中で多分、まあ僕自身もそうだったんですけど、面白くないって感じる理由なのかなと思って。
でアメリカでもそうだったんですか、はい、その高校までって記憶するため、暗記するみたいな科目
で、はい、で僕それを学生に今日も聞いたんですけど、例えば原爆のことだったりっていうのも、やっぱりアメリカの高校とかだと戦争を早く終わらせるためだったりだとか、アメリカ人のその兵士の命を救うためっていう、まあ、すごいオーソドックスな考えだけ言って、他にどういう解釈をその歴史家がしてきたのかっていうのは教えなかったりだとかっていうので、で学生としてはやっぱりそういう他の解釈を知りたいから僕の授業を取ってくれたっていう学生もいたりして、
はい、
でそれを教えるのがやっぱり大学の歴史学の授業の目的だっていうふうに僕は思ってるんで、はい、
じゃあそういう学生さんはシラバスとかを読んで、あ、じゃあ今までの自分の考え方と違うわ、うん、
はい、
で割と挑戦的に、はい、じゃあちょっと参加してみようかみたいな学生もいらっしゃる、はい、ということですよね。もう少し授業の話とかも聞いてみたいので、はい、今日は音楽を挟んで、少し延長してお話を、はい、聞かせていただいて、で多分もう6時7時までですか、あと予定が入っている方もいらっしゃると思うので収録をさせてもらって、来週また後半の部分は、再放送させていただくという形で進めてい、きたいと思いますが、後半リュウタさんにもいろいろちょっと聞いていただきますが、今日の3曲目、スピッツを今回は選んでいただきました、
はい
はい、スピッツは、
はい、もう定番になっちゃってますけど、僕が来るとなんかスピッツをいつもリクエストしてしまうという。でこれ結構最近の曲で、
そうです、
はい、2016年、そうで、はい、僕結構スピッツの曲はもうやっぱ昔のやつばっかり聴いてたんですけど、やっぱ最近になってもいいなと思って、でまあ港っていうので、イリノイは海がないんで、はい、港が恋しくなってこの曲を聴いてました。
あ、なるほど、はい、グローバルヒストリーなので、
はい、
あえて内陸にいても想像力は広げてみましょうというので、はいはい、選んでいただいた曲かな、
はいはい、
まあ、そうです、じゃあこの曲を挟んでちょっとトークをまた続けていきたいと思います、はい、スピッツで港という曲です。トムさん、ミュージック3 please。